この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
次のシンポジウムは、伊沢先生、伊藤先生、丸山先生、こちらも勝手に進めていただきます。ボードの方よろしくお願いします。伊沢先生、丸山先生、伊藤先生、保育さん団体にメッセージがもう一人来ていて、先ほど村木敦子さんだったんですけど、現在、日本赤十字社の副社長の鈴木俊彦です。わかりますかね。保育さん団体にメッセージをもらっています。現在の3団体が子どもの福祉増進、家庭支援のために頑張っていることは大変素晴らしいことだと思います。さて、AI が進む中、多くの職業が置き換わっていくと言われています。しかしながら、保育の世界はそうはいかないでしょう。保育の魅力をどうするかは今後の人材の確保の第一歩だと考えます。保育さん方の役員の皆様には大きな期待をしてメッセージといたします。元厚労事務次官の鈴木俊彦さんからいただいております。それでは伊沢先生、よろしくお願いします。
はい。それでは皆さん、時間になったので、スタートさせていただきます。この後のですね、主催進行はですね、丸山先生にお願いしておりますので、丸山先生、よろしくどうぞお願いいたします。
はい。では、早速始めていきたいと思います。まず、私たち3人、それぞれ自己紹介をしたいと思います。伊沢先生より、お願いいたします。
日本保育協会神奈川県支部の支部長を仰せつかっております、神奈川の伊沢でございます。参加者人数が1位という非常に奥村会長のお力だと思っております。よろしくどうぞお願いします。
お願いします。伊藤先生、お願いします。
はい、全国保育協議会副会長の伊藤でございます。出身は広島です。広島市保育連盟の会長もしております。よろしくお願いいたします。
お願いします。私、丸山と申します。全商保連の常務理事をしております。保育園は千葉県八千代市にございます。どうぞよろしくお願いいたします。私たちに与えられているお題が、人材と、保育の魅力ということで、私たち3人ともですね、日本人材紹介、事業協会というところの協議会に、出席しております。この協議会についてですね、伊沢先生から、ご説明いただければと思います。若干資料がありますので、共有いたしますね。見えておりますでしょうか。
ありがとう
はい。
ございます。2020年のですね、12月から、日本人材紹介事業協会というのが、厚労省の委託事業を受けてですね、まあ、医療、高齢、小、あ、高齢、保育についての、まあ、人材、紹介業者の、まあ、あり方についてというようなですね、まあ、内容の、まあ、審議会というか、協議会をですね、発足したんですね。で、まあ、その前段としては、医療関係でですね、非常にまあ、人材紹介を活用しているんだけれども、その紹介度が高いとかですね、早期離職で、次から次へとこう紹介を渡り歩くというような、まあ、悪い事例もあるとかですね。まあ、そういうことも受けて、医療の方からまあスタートして、その中に高齢、そして保育というのが、2022年の12月から、中に入って、スタートして、まあ、内容的には、有料人材紹介会社を、まあ、選定といいますか、決めていこうというですね、ある程度の条件付けをすることによって、紹介事業者の、まあ、悪質なところを排除しながら、人材の有効活用をしていこうといけることの一つの手法として、この協議会の中での検討会が進んだ経緯がございます。ただ、なかなか私ども、3人ですね、委員としてその当時から、まあ、伊藤先生は講談からお入りいただいてますけども、入っていても、なかなか現場の状況がよく理解していただけていない、まあ、その当時人材紹介の手数料は想定年収の30%というのが、まあ、その当時からあって、 その部分の捻出を出す部分とすると、まあ、保育関係は、人件費を削ってそこに当てざるを得ないという、まあ、非常にこう、人は減る中で紹介を受けたいけど、そんなお金はこう出せないよっていう、そういうまあ大きな問題があったりしましたが、なかなかそこは民民のですね、関係で、費用をいくらにするとかですね、パーセントをいくらにするとかっていうことにはなかなか正直至っておりませんでした。まあそういう中で、せめて、お祝い金で、釣るようなことはやめてくださいとかですね、せめて、退職の返礼金についてはしっかりと期間を設けて、支出、返礼をしてほしいとかですね、まあそういうような要望を出してきた中がございました。ただ大きい法人さん、まあ、保育園含めてですけども、大きい法人さんは、やはり、そういう人材紹介を使って、人材をこう集めているという現実もある中で、一法人、一施設が多い保育業界にとっては、なかなか、それを有効活用して行っていくというのは、現実無理がある。では、どの程度の紹介料が妥当なのかという部分等も、会議の中では発信はさせていただきましたが、なかなかその折り合いは正直言ってついていなかったという状況があります。そういう中で、今、まあ、検討している部分とすると、まあ、通常3ヶ月ぐらいが返礼金の金額という中で、今は、まあ、6ヶ月ぐらいのスパンでの返礼金制度を設けるのがいいのではないかというところで、議論は進んでいる状態。あと、2020年以降の、令和2年のですね、検討会後の中でパンフレットをですね、作成されたのがありますので、ちょっとそれを共有を、したいと思います。一応、人材協の中で、こういう適正な保育所、保育系の優良職業紹介会社というものを、まあ、認定してですね、早期離職にならないとか、まあ、紹介料が無駄にならないような形にぜひしていきたいとかですね、まあ、いろんな条件、ハードルをつけて、その認定を受けれる業者については、それなりの、説明責任とか、チェックリストを使ってのもので、それをクリアしている会社なんですよということが一応はなっています。ただ、先ほど言いましたが、紹介料との件ではないので、あくまでも、まあ、会社の方も考えて、適正な人材を送るように努力してくれているというような、まあ、ことでしか、言いようがないのかなという気がいたしております。まあ、こんな、パンフレットもあるので、皆さんがもし各地区のですね、皆さんが紹介会社を使うときには、優良人材の適正マークをもらってる会社ですかということはですね、一言確認された方がいいかと思います。はい。簡単ですが、こんな形でよろしいでしょうか。
伊沢先生、ありがとうございます。本日参加の皆さんに、分かっていただきたいのは、私たち優良紹介会社の回し者ではございませんので、それを積極的に使いましょうというスタンスでは、決してありませんので、そこをぜひご理解いただきたいと思います。この協議会でですね、に参加、出席して、私たちがどのようなことを、発言し、訴えてきたのか、まあ、それぞれ、まあ、ちょっとフリートークで、お話しいただけたらと思うんですけれども、伊藤先生、いかがでしょう。
はい。正直僕ほとんどこの会議は、一回スポットで入ったとかそのぐらいなので、なかなかこれ出てないんですけれども、まあ、いろんな経緯の中で、少しずつこちらの要望も言いながら、さっきのお祝い金だったりとか、その返礼金の件になったり、件なども、まあ、少しずつ良くなってるんですけど、これまた、もうちょっと後で言おうかなと思ったんですけど、そもそもこういうことを使わないでいいように頑張っていくってことがやっぱり大事かなっていうのは最近特に思います。もちろんそのこういう紹介業者でそういう事業として成り立ってるので、もっといい意味でこういうのを使えたらなっていうのは思ってます。なんか、こっちも仕方なくも使ってみたいな感じになってるので、なんかもうちょっとうまくいかないですかね、なんか。また後でこういう、
そうですよね。
とかそういう話す
ここは会議の中でも、 本来であればハローワークの機能がより、まあ、充実してですね、そこにも、まあ、昔のようにですね、登録もしくは紹介をかければ、そこから来るというような形になってほしいということは、私も丸山先生も、力を、声を大にしてですね、その都度言っているし、そこに、ハローワーク担当の厚労省のですね、役人の方も同席はしていただいてるんですね。ただ、なかなか民間の今、こう CM でたくさん流れているようなですね、ああいうところに、太刀打ちできてないのが現状なのかなっていう気も正直ちょっとします。ね。
はい。いいです。
どうぞどうぞ。
ハローワークの件なんですけど、ハローワークの中で一生懸命やってる感はすごい伝わってくるんですよ。広島市なんかでも、年に何回かそういうハローワークを通じてのそういう会があるんですけど、まあ、それでも人はあまり来ないっていう。まあ、実際でも、まあ、求人票出してるので、出してる方が来るので、まあ、他よりも、就職率は高いのかもしれないんですけど、なかなか、うまくいってるとは思えないっていうのが、まあ現実ですかね、ハローワークも。でも、やろうとしてることは、なんかすごい伝わってはきますけどね。
私も伊沢先生も第1回目の回から、出席してるんですけれども、最初から、ハローワークがしっかり機能してくれていたら、こんなもんいらないんですよっていう、ことをお伝えして、私たち、有料紹介事業者、使いたいわけじゃないし、使わないで済むんだったら、こんなにいいことないんです。で、あんたたちは、運営費から、本来使うべき、子供や職員の処遇のところから、余分なお金をかすめ取ってるんですよっていう、ことをお伝えして、すごく嫌な顔されてるんですけれども、本来的には、
そうですよ
子
ね。
供と職員の処遇にしっかり使いたいところのお金を、仕方なく、多分、使ってる方々が、ほとんどだと思うんですね。喜んで、紹介会社にお金払ってる方っていないわけで、そこは勘違いしないでくれっていうふうにはお伝えしています。はい、ただね、片や、向こうも民業なんでね、やたらな締め付けはできないし、というところが致し返しかなというところがありますけれども。
なんか、学生はそんな使わないとかいう話もあったり、使う人は使ったりするっていう話があったんですけど、まあ学生と話す機会があって、なんでそういうとこ頼りたいかって言ったことを聞いたときに、いろんな情報が聞けると、そういう会社を通したら、園には直接聞けないけれども、そういう紹介業者を通したら、休みのことであったり、給料のこととか、細かいことをきちっと聞いてくれるので、そういうとこを使ったんだみたいな話をされた学生の人がいたんですけど、なんかそういうのを聞くと、まあ、結局こっち側ももう少し情報開示してないのかなっていう気がしますね。まあ今の話は新卒のとかそういうことに限ってですけれども、
あとはやっぱり会議の中でですね、まあ、話題として出させてもらってるんですが、紹介を利用した、要するに、保育士側が自分のその採用されたことに対しての、お金が発生しているということをほとんどの方が知らない。で、まあ、ね、年間予定、想定収入の30%でだいたい100万ぐらいになるわけですよね。で、100万というお金が、私が、保育園を、まあ、紹介会社を通じてですね、仕事をしたると、そこが、お金が動くんだということを知らない。だから、そのことをもっとしっかりとこう明示してほしいということも、丸山先生と一緒に言ったんですよね。それと、まあ、ホームページの何ページか裏の、後ろの方には出てますみたいなんですね。いや、そうじゃなくて、しっかりとこう表のところにこうしておいてくれないと、保育園側は100万払ってるのに、来た人はそれを知らない、それで、まあ、1ヶ月、2ヶ月で辞めちゃったみたいな話になるとですね、もう非常に損した気分大きいし、払った分はしっかり仕事してくれよっていう、まあ、まあ、いやらしい気持ちも出るので、まあ、そういったことが、こう、雇用する側とされる側との間で紹介をかましたことによっての、ちょっとこう、ミスマッチもですね、実際起きてるのかなっていう気はしてましたよね。
そうですね。あと先ほど伊藤先生もおっしゃってましたけど、ハローワークの活用。若い方って、ハローワークは、おじさんおばさんが使うもの もしくは定年後の、セカンドキャリアを探すときに使うもので、若い人が使う機関ではないというようなね、イメージを持たれている方が多いようなので、なんか、そこのね、若い方々のイメージ作りみたいなのも、これはもう本当に厚労省に頑張っていただく以外ないんですけどね。はい。
ハローワークも、一時なんか若い人向けのそういう、なんかやったことがあったと思うんですけど、なんかいつの間にか消えちゃったような気がするんですけどね。なんか、もう一つだったんですかね。
ね。あと、先ほど伊沢先生の話にも出ました、適正、事業者のマークのやつですね。ちょっとこれを共有しましょうかね。多分皆さんご存知ないと思うんですよね。こういうマークが
そうでした、そうでした。
あります。はい。医療、介護、保育と、それぞれの分野で、いろいろな、適正基準を満たした、会社にはこのマークがつくんですよというところですけれども、ただ、そもそもあれですよね。この人材庁に、入ってる、人材紹介会社が、実はそれほど多くないんですよね。入ってるところは、ほぼ大手かなというところですね。よくコマーシャルで名前を聞くようなところで、その他大勢のところは、ほぼ入っていない。というところが、なかなか多分業界の闇なんでしょうね。
そうですよね。人材庁のホームページの、紹介のところを見るとですね、まあ、2021年の段階だと、全国のその紹介事業者は2万8000ぐらいあるらしいんですよね。で、その中の、この人材庁自体に入ってるのが256。で、その中でまた、この有料保育、高齢、医療のものに登録、まあ、保育に登録してるのは、まだ20、多分8ぐらいだったと思うんですけど、それぐらいしかまあ登録していない。だからもう、いろんな会社から、なんか聞いたことの名前聞いたことのない会社からよく、電話かかってきますよね。だ
そうですね。
そういう状況ですよね、今ね。
ですね。電話の営業の話が出たんですけれども、そもそも、電話で、営業かかってきて、特定商取引法というやつなんですけれども、第17条のところですね、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止っていうのがありまして、締結しない旨の意思を表示した者に対して、締結について、勧誘をしてはならないと。簡単に言うと、契約を締結しない意思をし、えー、表示した者に対する勧誘や継続の再勧誘を禁止していますというところなんで、電話がかかってきたときには、迷惑だからもうかけてこないでくれと言ったら、その業者は本来的にはかけてきてはいけないんですよね。なので、きっと皆さん、これってしつこいよって思ってる方々多いと思うので、もう迷惑だからかけてくるなと、明確に 言っていただければ、まともな会社だったらばかけてこないです。
そう言わないといけないんですね。僕はめんどくさいんで、今足りてますってもう必ず言うようにしてるんです。それだったらまだ足りてないことがあるかもしれないんで、かかってくる可能性があるってことですよね。
それはまだ隙がありますね。
当然もう取引はしませんって言ったら、かかってこないってことですか。
かけちゃいけないんですね。
あ、いうことですね。
ただ、野良な企業はね、平気でかけてきますけどね。ただ、一定の、抑止力にはなるかな。
そうであ すか。
と、入職のお祝い金ですよね。これが、よいしょ。入職のお祝い金は、今は、法律で禁止されているんですよね。はい。就職お祝い金は出してはいけないということになっているんで、未だに、いろいろな形でお祝い金出しますみたいに書いてある、業者ありますけれども、それは明確に法律違反なので、違ってもそういうところはお使いにならないでいただきたいと。いうところですかね。
これ、お祝い金などの名目ってなってるので、例えばその、就職準備金だったら OK ってことなんですかね。どうなんですかね。
どうなんでしょうね。ちょっと、これ確かめてみますね。僕もごめんなさい。僕がここで確かめてみますねなんて言っちゃいけないでしょうけど。などの名目ですからね。広くダメなんでしょうね。
かもしれないですね。
ええ。ただ、引っ越し準備金とかって言われちゃうと、
そうい で
ろい
す
ろ
ね。
めんどくさいでしょうけど。ただ、基本的にはいけないということですね。その他これに類する名目でとも書いてあるんで。
結局そういう金銭を渡すことによって、就職を、まあ、より悩んでる求職者に対して、いやいや、就職するとね、お祝い金あげるからみたいなね、そういう誘導的な施策としてこう使われちゃ困るっていうのはまず一つあると思うんですよね。で、やっぱり良心的なその会社はしっかりとその人材と面接をして、どういう、まあ、縁を希望してるとか、まあ一応はこう聞いてヒアリングをして、それでこう、ミスマッチがないようにはしていくんだとは思うんですけど、まあ、それをしない業者は多分、もうどうですかみたいな話で、じゃあ直接会ってみたいなですね。で、もう早く辞めてもそれは別に構わないやぐらいの。1ヶ月ぐらいで返礼金なしっていうところも、電話よこした業者ではですね、数社やっぱりあったりして、1ヶ月でもう返礼金ないのって言ったら、そうなんですみたいなんで、平気でこう言う業者も、本当にその辺は話を聞くだけでもしっかり聞かないと、まずいなといつも思いますよね。
ね。まあ、冒頭、伊藤先生からも、保育の仕事の魅力というところが出ていましたけれども、伊藤先生何か。
そうですね、前に広島市でいろいろ調べたら、結局、辞める人を減らしたら、新しい人がそんなに来なくても大丈夫だよね、みたいな話で、なんか、広島市の中ではどうにか辞めないように一生懸命頑張ってはいるんですが、まあ、今でも、他の職種と比べたら、離職の率は、そんな高い方じゃないって話なんですけど、この業界自体がね。でもなんか、もう少しどうにかできないかなっていうのが、結構嫌な思いをして、保育業界から出てって、もう保育業界に行かないっていう人も結構いるわけですよ、現実的に。なんかその辺を、なんか業界全体で改善、もっと改善できた
お
ら、
願いします。
もっといい方向に行くのかなとは思うんですけど、どうなんですかね。
ねえ、離職率が低くても、今、非常にこう高齢化してる、まず職員のね、高齢化も、まあ、片やちょっとあって、60過ぎても、もうちょっと頑張れるんなら働いてよみたいな、そういう話になってることはよく聞くし、まあ、若い子が、新陳代謝の意味でこう入ってきてほしい部分もあるけど、多分辞めないところは辞めないんでしょうね。でもそこは逆に今度は人件費の比率が上がってきてしまう、っていうも新たな問題になってくる。で、辞めるところは多分、まあ、よく言われているように人間関係で云々とかですね。まあ、その辺で、こう、一番、まあ、そこは管理職が非常にいつも悩むところだとは思いますけども、その辺を、こう、職員自体がもうちょっと、こう、どういったらいいですかね、保育士としての、その、プロの仕事として、こう、仕事をしているという、休憩室でどうだ、こうだとか、表では言わないけど、裏で言ってるみたいなですね、よくそういう話は聞きますけど、そういうふうにならないでほしいなって、いつも、男性の私は思うんですけどね。
なんかでもその辺を結局そういう園の雰囲気とか、風土を作っていく、やっぱり最終的なリーダーはやっぱり園長じゃないですか、結局。だから結局園長がそういったところにどれだけこう力入れていけるかとか、その辺を考えていけるかっていうところだと思うんですけどね。確かに。
なかなか耳が痛いですけど、それ。
いやいや
まあ、魅力の向上って言われてますけれども、もともと魅力はあると思うんですよね。こんなに魅力的な仕事ないと思うんで、私も他業種から入ってきたものですけれども、こんなに楽しい仕事ないし、いいなと思ってるんです。で、 一つ資料を共有したいんですけれども、これですね。これは、保育士資格試験の受験者数のグラフなんです。16年、実は15年とか、この前のグラフもあるんですけれども、その時にはもっともっと人数多かったんですね。まあ多分、受験に相当する年齢の方々の人口も多かったっていうのもあっただと思うんですけれども、近年、こんな感じで推移してるんです。2020年は、これはコロナで、前期の試験がなかったので、0人ですけれども、ちょっと2022年の後期試験でちょっと下がってるんですね。まあ、なんでここ下がったのかが、要因がわかりませんが、まあ、若干コロナの影響もあったのかもしれないですね。ただ、大きく、受験者数が下がってはいないんですよね。なので、まあ、中には、資格マニアみたいな人たちもいると思うんで、何とも言えないですけれども、試験会場に行くと、若い方たくさんいらっしゃるんです。男性も女性も。まあ女性の方が多いですけれども。魅力を感じてなければ、保育士の資格を取ろうなんて思わないでしょうし、保育の資格を取って、この仕事をしたいと思っていらっしゃるから、資格を取ろうと思うわけで、決して、魅力がない職場ではないと思うんで、これを、届け方ですかね。なあという気がするんですけどね。
よくね、話に出る進路担当の高校の先生がね、もうすでにその段階で、保育業界、福祉関係の方を希望したとしても、違う方向に就職を、進学を進めるみたいなね。話も聞くし、親御さんがそもそも保育業界に行く、あんな大変なところどうして行くのみたいな、そういう風潮も最近非常に多いように聞く。まあ、その辺をなんとかこうしていかないと、いくら子供たちが、まあ、保育士になりたいとか幼稚園教員になりたいとかって言ったとしても、なろうとした矢先でこう止められちゃうみたいなね、部分っていうのも何パーセントかあるのかなって気がしますよね。
そうですね。
なんかその辺で言ったら、まあ、給料って結構大きいじゃないですか。で、まあ、給料ある程度まただんだん上がってきてて、それはそれですごいいいし、もっと上げないといけないと思ってるんですけど、まあ、個人的なその意見なんですけど、やっぱり資格、保育士っていう資格自体をもう少し高度化していく必要があるかなというふうには個人的には思います。今まあ、短大卒がメインで、まあ、4大卒も増えてきましたけれども、例えばその、教員免許みたいに一種、二種、専修とか、そういったもっと高度に学んだ人がしっかりちゃんと学んで給料がもらえるような、そんな資格にしていく必要があるなと思ってます。結構他の国ではもう、いわゆる引率マスターでの保育者っていうのも結構増えてきてる話もあるので、なんかその辺、ね、変わっていけたらなというふうには思ってますけどね。
高度専門家っていうのは、一つの方向性ではあるのかなという気はしますよね。
それが、なんかなんていうんですかね、いろんなことを何でもやるじゃなくて、本当に保育のメインのところでの本当に高度なちゃんと知識をっていうようなイメージの方がいいのかなと個人的には思いますけどね。もちろんその他の、ソーシャルワークとか、そんなところの資格を取って、プラスアルファで乗っけるとかいうのも、それはそれで別の資格をプラスで給料乗っけるとかのありだと思うんですけれども、なんか、子供に関するそういう子供の学びとか、そういったことに関するエクスパートなんだっていうところはしっかり押さえていきたいなと個人的には思いますけどね。
なかなか今ね、マイナーな、ネガティブ的な情報とか、まあ、ニュースが多くてね、保育士に対しての、ポジティブなこう発信、まあ、魅力の現場発信事業とかそういうのはありますけど、もっとこうテレビ広報かなんかでね、テレビ CM じゃないけど、広報、政府の広報のやつあるじゃないですか。ああいうのでこうね、流してくるとなんかいいかなってちょっと思っちゃったりしますよね。
心温まるやつですよね。
そうそうそう。
思えるような。 ですね。
ニュース開くと虐待だとか不適切保育だとか、そんなようなね、あれも、まあ、年明けてから聞きませんけど、昨年ね、ぐらいはやっぱりそういうのってポツポツ出てたし、なんか本当に暗いというか、マイナスなイメージの情報発信しかされてないなっていうのは非常に残念ですよね。
なんか、ね、さっき村松先生の話とかいろいろあって、まあ、去年なんかでも、いわゆる虐待のその勉強とかなんかいろいろあるじゃないですか、結局。あるけど、なんだろう。よくあるのが、届けたい人に届かない問題ってあるじゃないですか。こうやって今日多分おそらく聞いておられる方って、いろんなことにアンテナ張って、いろんなこと知識入れようとする人だけれども、結局なんかそういうことを全く受けてない方っていうのいるわけじゃないですか。なんかそこをどうにかしないといけないのかなっていうふうに思います。保育士さんなんかは今、キャリアアップなんかでね、受けることになったけれども、この保育の世界って園長に対する研修の義務とかないわけじゃないですか。まあ、自治体によったらね、ほとんどやれるとこもありますけど、なんかそういうとこどうにかもっとしっかりしていきたいなっていうふうに思いますね。さっき午前中に3団体で研修をとかっていう話もあったんですけど、まさに園長はその3団体の研修を1年に1回は絶対受けないといけないとか、なんかそんな風になるようなことにならないですかね、なんか。
まあ、園長のよくね、資格制度の議論は出たり消えたりする中で、まあ、保育士のね、国家資格はこうなったけど、なかなか園長のそこまで、まあ、実質行っていない。でもそこをやっぱり高めていかないと、下が高まっていかないっていう話にはなりますよね。
なんか園長の何、園長の役割ですよ。まあ、いろんな役割があって、まあ、例えば運営に長けてる人とか、だから必ずしも全員が全員がって思うけれども、ベースの資格として、一回はそういうことを学んでほしい、学ぶべきだし、って考えたら、園長の資格化もしっかりするべきだなっていうふうに思う。確か3団体でも一回ちらっと国に対してそういうのを訴えましたよね、確か。
ありましたね。はい。
なんか、その辺をもっとしっかり言ってて、もちろん、保育士のその処遇とかもあるけれども、園長自体の学びもしっかりしてって、なんだろう、全体としての底上げっていうか、そういうのをしていくべきかなというふうに思いますけどね。なんか、そういう中で、いろんなことを新しいことを学んでいったら、昔みたいにトップダウン式の、はい、みたいな感じが、今も無理だってわかるわけじゃないですか、今の若い子たちに。そうじゃなくて、一緒に学んでいこう、一緒に作っていこうみたいな感じが必要っていうことも分かってくるだろうし、そういうふうにどんどん変わっていったら、離職者も少し減るし、あ、たまたま合わなかった縁なので、じゃあ別の縁を探そうって、この業界から離れていくっていうこと、人が少なくなるのかなというふうに思ったりしますけどね。
人材をいかに集めるかではなくて、今いる方々をいかに、育て、共にですよね。共に育ち、子供もだけども、保育者も一緒に、育っていく、そういう民主的な園運営っていうんですかね。それをしないと、これどうやったって、養成校に入ってくる学生さんたちは、もう人口減で減っていくんで、どうやったって卒業者が、新規卒業者は減っていく。でも保育園の数はいきなりは減っていかない。そしたら、辞めないで続けていける職場、これを、一緒に作っていくっていうのが、遠回りの間で一番近道なのかもしれないですよね。
あとはやっぱりね、さっきも出たように、養成校、短大養成校に進学する数をやっぱりある程度増やしていかないと、全体的な、まあ、少子化の中で、全体数が減っていく、そうすると、まあ、短大も定員割れを起こしてきてる、もしくはこう4大の方に吸収合併してなくなってくるみたいな部分も実際見えてるので、育成という場面でのね、ものもやっぱり、まあ、そこは魅力の発信の一つだとは思いますけど。やっぱり合わせてしていく必要はありますよね。
ね、広島市のあれなんですけど、例なんですけど、広島市は高校生の受け入れっていうのをやってて、私立の方だけなんですけど、一夏で500人ぐらい受け入れてます。で、それは、 保育課の課長が、公立だけなんです。公立の校長会の会合に行って、こういうのがあるからぜひ出してくれっていうのを、直々に訴えてくれて、結構な子供が、学生が来るんですけれども、行けばいいのかなっていう気が
そ
し
う
ます。
ですよね。その話は、前回聞いたときに、打ち合わせに聞いたときに、すごく画期的なね、部分だって思ってですね、なかなか、高校、中学等々、校長先生と一般職の、まあ、壁もあったり、もしくは、そういうことをしたいとかやってくれって言っても、なかなかこれがあるからできないみたいな、そういう部分が、意外と聞かれる中で、一夏500人みたいなね、部分がこう、行くっていうのは、非常に、画期的だし、それはやっぱり全国にこう広げていけるといいですよね。
あと思うのが、今、中学校の職場体験っていうのあるんですけれども、家庭科の時間で多分保育体験とか今あるはずなんですよ。なんかそこをもっと保育がぐっと入り込んでって、その時にもっと保育の、保育いいなとかいうふうなことを、訴えれたらもう少しもっと増えるのかなって気はしますけどね。
そこはね、うちの地元でも、こう、教育委員会の、委員長等にですね、お願いしたりもしてはいるところで、なんですけど、やっぱり、中学校は徒歩圏内で行けるところでないと出せないみたいな話があってですね、そうすると、こう、事業所がなかなか、こう、限られてくるみたいなところの、まあ、限界というか、問題もなんかあるように言ってましたね。まあ、そんなこと言わずにやってよって言ってるんですけど、
残りの時間、私たちに与えられている時間があと多分
2分
90秒ぐらいなんですけれど
90
も、
秒ぐらいか。
お一言ずついただけますでしょうか、伊沢先生から。
人材難は非常にどこのもう全国的にもうそのもの通りだと思います。ただ本当に先ほど来話したように、離職防止と育成と新たな発掘をやっぱりこちら側から努力していかないとやっぱりいけないんだろうなっていう気がします。こう待ってても来ないし。で思いました。
はい、ありがとうございます。伊藤先生、お願いします。
僕もまさにそうです。どれだけその園の中で、その職員が生き生きとワクワクしながら、仕事できるか、そんな組織にしていくってことが多分一番大事だと思います。だそういう組織になっていったら、職員も残るし、保育も良くなるし、そしたら子供にとってもプラスだし、なんかそんな風ないい循環になるように、取り組んでいきたいなと思ってます。以上です。
ありがとうございます。もともとがね、魅力にあふれてる職場なので、仕事なので、ここをしっかりと、社会に向けて発信していけたらなと思っております。ご清聴いただきましてありがとうございました。坂崎先
ありが
生、
とうございました。
お返しいたします。
伊沢さん、丸さん、伊藤さん、ものすごく練習したように見えるね。
そうですか？
スムーズに。とって
もう
も
司
ス
会
ムーズ
進行のね、まるちゃんがね、もう上手にこう振ってくれたので、それでうまくいきました。
そうか、そっちから入っていくんだと思って少しびっくりしましたね。面白かったですよ、すごく。ぜひ、3団体でも考えなきゃいけないよね、これ、なんか、ちゃんと。どうやって、やっぱりその高校に声かけるかとか、職場作りどうしていくかみたいなこと。今日は忙しい中、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
日本保育協
失礼い
会
た
か
し
ら伊沢
ま
先
す。
生、そして、副会長の前補強の伊藤先生、そして常務であります丸山先生から出ていただきました。